どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思いますけども、今ちょっとなんというか面倒くさいというか大変というかいろいろこう、ちょっとよろしくない状況にいましてですね、この配信もできるかどうかわからないっていう状態になっております。ここを説明していくとちょっと面倒くさいんですけど、一言で言うとですね、引っ越しがきっかけとなってですね、事務所をちょっと移転したんですが、そちらの方でですね、今ちょっと地獄のような状態になっているんですよ。まあ、分かりやすく言えば家具の一切合切がなくて、もう新規で購入している状態なんですが、もう本当にそれが届くまでもう本当に作業をするのが辛くて辛くてしょうがない、ね、インターネットはつい昨日、ようやくつながってですね、まあいろいろアップできるような状態になってきたんだけど、何が一番辛いってね、その最近そのいつも使っているメインのハードディスクが、2TB なんだけど、それが結構パンパンになってきてですね、だいたい 1.95GB とか 1.95TB かとか使ってき出してくると、もう速度が非常に遅くなるんですよ。もう1時間待ってももう10ギガのデータ転送すら終わらないっていうか、そんなレベルになっちゃって、もう今ねそれで何の気なしにね、ゆっくりゆっくりこう時間をかけながら、それをそのプロミスペガサス 2R6 っていう、レイドボックスのねかなり高速なやつの方にデータを移したんですね。でそれをポッドキャストの方データをも、移そうとしたら、100ギガバイトぐらいのデータあったんだけど、それがね永遠終わらないばかりか Mac が不安定になっちゃって、ファインダーが落ちまくってね、もう本当にデータ転送できるのかみたいな。データ転送終わらないとね、あれも終わらないわけですよ。なんていうかな、番組の収録もできないっていうんで、ちょっとねいろいろこう四苦八苦してなすったもんでありつつ収録してます。はい、だから今ねこのハードディスクが遅すぎて、もしかして番組の途中で音が急に途切れたりとか、編集というか、急に番組が終わっちゃうとか、そういった可能性もすごく高い、ね、今回に関してはすごくもう大変な、なんていうか不確実な、回になっております、はい。今 BGM で流れているのはいつもお世話になっているサウンドストライプさんから、My Own Heaven かな、そうですね、 My Own Heaven を、お届けしております。いやー本当に怖い。まあ、今日のお話はですね、特にないというかね、まあわからない、考えてないです。もう日曜日なんで配信しなきゃと思って今収録してるんで、というわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは、本編の方入っていきたいと思います。冒頭話したように今、事務所を引っ越しのね、真っ最中って言ってもいいのかな、まだだいたい1週間ぐらい前に、こっちにやってきたんだけど、まだ全然家具変えてないので、荷物がというか機材ももろもろ全て散乱しているような状態ですね。で今ね多分このスタジオというか、事務所ね、収録場所もだいぶ環境変わったんで、今の音の聞こえ方多分ね今結構反響してるのかもしれない。普通今までとは違ったような感じに聞こえると思いますよ。都内の方に引っ越してきてですね、かなり環境はガラッと変わって、だいぶいいなって思うんだけど、なんかねこうここ数日すごいこう忙しくて、連日打ち合わせかな、打ち合わせでこうね、なんか合間を縫ってその IKEA の方に行ったんですよね。 IKEA iPad 用のね、そのアプリで目星家具をチェックしていって、でそんでもってそのメジャーで家の、まあ、部屋の中のその採寸を、採寸して、でまあ買いに行ったんだけど、やっぱ IKEA は IKEA だね。広い、広すぎた。あの次の打ち合わせっていうのが2時間ぐらいあったから大丈夫だろうと思ったんだけど、まあ無理だ。まああのカートに入れて帰っていけるやつだ、なんていうのかな、帰る、なんていうのかな、途中まで買ったところでもう時間に間に合わないと思って、もう逆走して全部戻してってみたいな、結局出てったみたいな、そんな感じで、それがまあ大体4日ぐらい前かな。で今日日曜日になってようやくね、オンラインから、全て注文をしました。本当はね、あんまりこうオンラインで買いたくなかったんだけど、まあしょうがないかな、って感じ。はい、これであと1日2日したら届いてね、一気にまたガラッと環境が改善されるかなって感じですね。でそれに伴ってというか、引きずられてかな、その去年じゃね、先月の YouTube で配信していたライブ配信の方の、プレゼント当選者に対しての、プレゼントの発送ね、キーボードと、キーボードと、あれだ、Apple Watch用のバンドね、そっちの方を配送するして、ひとまず終了って感じかな？あれ？どうだったっけな？全然忘れてるな。これ聞いてくださってる方ってあんまりいないと思うんだけど、先月の YouTube ライブっていうので僕はキーボードを何人にプレゼントするって言ったんだっけ、パミュの方は4台で、で持って、それはもう発送は済んでるっていうか、まあ、僕じゃなくて CTJ さんの方からしていただいているということなんだけど、あれ、キーボード今手元にね、発送しなきゃいけないやつが2個あるんだけど、2個あっけ、1台 YouTube で1台、 Twitter で1台だっけか、そっか。っていうかね、なんでそういうかっていうと、今実はまたアイクレバーさんからね、先日ちょっと打ち合わせで会ってきたんですよ、アイクレバーさんの日本法人の代表の方に。ね、そこでまたというか、ありがたいことにね、また依頼されたものがあるんだけど、それが今手元にあって、それが4つあるんですよ。あれ、前も4ついただいたんだったかなってふと思ってますね。あ、そうそうそう、今ねレビューの話になったから、ついでに話しておきましょうね。これはポッドキャストだから言うとかじゃないんだけど、なんかね、こう僕普段から、まあ、最近だと特にそうなんだけど、まあ、レビュー動画がどうとか、まあ、もしくはその、発売前の製品がどうとかね、いろいろこう触れる機会が、増えてるっていうようなことをね、まあ、SNS とかを通してだけど、まあ、結構書いたりしてるわけですよ。まあ、書いたりしてるだけじゃなく、人と会った時にも、まあ、話が出たら行ったりしてるんだけど、なんかね、こう多くの人が勘違いされてくるんだけど、そのレビュー動画いくらもらってんのって結構聞かれるんですよね。レビュー動画、依頼されて作ってるんでしょみたいな風に言われるんだけど、なんかね、こう僕全然釈然としないんだけど、僕はお金もらってないんですよ。まあね、他の YouTuber さんなんていうのは多分ほとんどの方がね、その企業から依頼を受けたら、1動画あたりうん万円とかね、多分高い、もっと高い人はたくさんいると思うけど、うん十万、うん百万とか思うんだけど、僕はそういうのやってないし、やることは今後ないんですよ。はい、 だからゼロ円で作ってます。はい。でその代わりと言っちゃなんだけど、一応まあプレゼント企画用の、まあその製品を、まあ、可能であればくれみたいな絶対条件というわけじゃなくて、だから別に台数もそんな指定しろとかでないんですよね、うん。まあ、もちろん一応前提条件とはしてるんだけど、まあ、ないならないで別にいいかなみたいな、そんなノリなんです、はい。だから、まあ、お金が生まれてないのが一つと、あとはまあその例えばその企業さんからねデビュー用の製品と、あとはまあプレゼント用の製品ってもらったとして、で僕の手元には結局レビュー用の製品は残るじゃないですか。じゃあそれをそれもらってたらそれをお金に換算、うん、まあしてもいいんじゃないみたいな風になるかもしれないんだけど、僕ね自分自身で使うことって実はあんまりなくて、それを必要としている周りの人たちにあげたりしてるんですよね。別に自分がだから必要いらねえとかじゃなくて、単純にいいもんだっただなんだってのは分かるんだけど、いいものイコール自分が持っておくっていうんじゃなくて、どっちかというとそのもらったものっていうのがいいもんだとすればするほど、それをもらったら喜ぶんじゃないかなっていう人とか、必要としてるって思うような人が周りにいるんで、そういう方々にプレゼントしてるというか渡してるんですよね。だから自分自身でもらうってことももうないんですよ、うん。そう、まあもちろん自分がこれ、あ、自分が手元に置いておきたいなみたいなのはあったりする。それは今後もあるかもしれないけど、まあ例えばね、まあ、その自分自身が持っていない類のもの、カテゴリーのもの、うん、例えばドローンとかね、そういうものとかないから、あ、これは欲しいなというか、まあちょっとテストでいろいろ使ってみたいなって思ったら自分で使うかもしれないし、うん、いやそんな感じです。別に自分の中でルールとかってないんだけど、まあ人が喜んでくれる人がいるなって周りにいると思ったら、その人に積極的にあげようと思ってますね、うん。そんな感じなんでね、なんでそのじゃあそんなことやってんだよって思う人がいるかもしれないんで、僕なりの考え方をここで話しておくとですね、僕は YouTube やってるっていう理由の中に広告収益を稼ぐっていうのは実はほとんど入ってないんですよ。あとまあそれと、さっきのクライアントからのレビュー依頼を受けて作るっていうのは一切僕の中の、ビジネスモデルっていうのかな、そういうのに一切入ってなくて、そういうのはむしろやりたくないんです、うん。広告収益なんてどうでもいいしね。ただそれはどうでもいいんだけど、やっぱデータとしてすごく必要だし、まああったらあったら別にいいじゃないですか、お金なんだから、うん。欲しくないっていうんじゃなくて、別になくてもそんな気にしない、うん。でもデータとしてあったらすごく、やっぱ仕事でやる分にはものすごく重要なデータだし、うん、っていう感じかな。でレビューに関してはそのね、1件あたり5万10万ってもらえるんだとしても、正直今僕が作ってる動画のコンテンツっていうのは普通に業務で受けたら多分普通に50万ぐらい僕請求します、はい。なのでそれを業務で受けるって言って10万あまあその5万円でとか10万円でって言っても、正直金額的には全然ペイできないっていうのはあるんですよ。でそれなのにお金をもらってるっていう、まあクライアントから、クライアント相手からしたらお金を払ってるんだからちゃんと言うことを聞けよっていうように来られたら、僕はすごくね、それはいや違うなと、嫌だなというのが あるんで、もう真っ先にお金がどうこうっていうのは、なしに、しています。じゃあ結局どういうふうに、じゃあそのなんていうかな、ビジネスにつなげるんだみたいな話になるわけじゃないですかね。そしたらまあ僕ね、やっぱこう自分がすげえなって思うのは、やっぱりねこう昔からそうなんだけど、このポッドキャストもそうなんだけどね、だいぶもう10年近くやってるからね、ここからいろいろな、まあ、ビジネスチャンスっていうのは生んできたんですよ、うん。で、まあ、僕の場合その、言ってるのは そういう、まあ、人に会った時に言ってるのはね、あのそういうちっちゃい案件を取ってくるって狙うって気は全くなくて、僕が狙ってるのは太陽を狙ってるんだと。そんな小金もらってね、ちっちゃいお金もらってひいこらひいこらやって、そのなんていうかな、相手に気を使ってどうこうっていうのはそれは違うと。せっかく YouTube でね、自分自身でその映像制作者として出演者として、まあ、チャンネル運営者として動いてるんだったら、もっともっと大きなものを狙って動けるはずだって、言ってて、まあそれが例えば、まあ、ね、アイクレバーさんとかとの出会いだとか、まあ、もしくは CTJ さんとかとの出会いだとか、まあはたまたその今、まあ、日本のメーカーさんでもね、結構大手なのかな、そういったところの会社の方からね、ぜひお会いしたいみたいな、そういうオファーも、受けてて、連日だからそういった方々とも面接じゃねえや、打ち合わせとかなんとかそういうのもいろいろあったりして、そこから結構莫大な、個人事業主としてはもう最上級ぐらいの案件がね、ポンポンとこう動き出しているっていうのがね、あるんで、僕にとっては YouTube を運営しているっていうのはそこに意味があるというか、ビジネスとしてはそこが、まあ、狙いかな。うん。別にだからって言って、それが答えというつもりもなくて、その、広告収益でね、稼ぐっていうのはいいと思うんですよ。うん。人それぞれだと思うんだけど、まあ、たまたま僕の方は、その映像制作者であって、チャンネル運営もやってるとか、そういう意味で、なんていうかな、仕事が生まれるきっかけ、みたいなものを、なんだろうね、ちょっと一般の方とはちょっと状況が違うっていうだけです。うん。そう、なんでこんな話を長くしてんだろうって話ですよね。うん。なんか話すことあったかな。そろそろ終わろうかな。もう。ないな、何かあったかな。結構今ね、自分の声をモニタリングしながら喋ってるんだけど、かなり声質違ってません？すごいこう反響してるというか、広いところで話してるような感じですよね。うん、広い、確かに広いか、これはなんかホールで話してるような感じに聞こえてる気がしますが、結構ね、今いるこの事務所がね、屋根が屋上、いや天井が広くて、だいたいねマックスで4メーターくらいあるのかな、吹き抜けみたいなような状態になってて、うん、高いです。まあ、自宅よりもね、だいたい倍ぐらい高いかな。うん、すごい。だからなんだろうね、これトマト屋さん的には吸音材みたいなやつをきちんとしっかり、なんていうかな、貼り付けろみたいな、壁に貼り付けたりとか、まあもしかそのね、カーテンがどうとかなんとかっていうような話なんでしょうよ。まあね、確かにそれはわかる。ここまでね、音が広い感じになっちゃうと、ピンマイクつけたとしても今まで以上に影響がでっかいかもしれないんで、ちょっとね、工夫しなきゃいけないかもしれないね。よいしょ。そうね、話すべきこと、本当ね、忙しすぎてっていうのは言い訳なんだけど、まあネタ全然考えてなかったんでね、今ね身内というかこの身近な話ばっかしてるけど、今月の YouTube の方の配信予定としてはですね、レビュー予定が、ファストレビューの方はね、5個ぐらいあるかもしれない。はい。それに加えて、ちゃんと自分が配信しなきゃいけないものも、で、ちゃんと作んなきゃいけないかもしれないから、あ、まあ、はぁ、って感じですよ。大変ですよね。参ったな。 今ねもう本当ねレビュー依頼が多すぎて自粛してます。はっきり言ってたくさんいただけるんですけど、ちょっと自分の仕事の方とかいろいろ兼ね合いでね、これ以上いただいちゃうとね、ちょっと相手に迷惑をかけちゃうなみたいなのもあったりしてね、それにちょっとこれ YouTube の方のライブ配信でも言ったんだけど、今後はこのプレゼント企画は縮小していこうと考えてます。これまあ企業さんとかと会った時にもやっぱ伝えてるんだけど、なんかねやっぱりこうよろしくないなと、単純にそのなんていうのかな、それだけを目当てにしてる人たちがやっぱ大勢来るなっていうのはね、ちょっとねやっててね、結構強く感じるんですよ。別にそのねプレゼントするっていうのはなんていうかな、いくつか理由があるんだけど、まあ単純に喜んでもらえれば、まあ散歩よしみたいなね、クライアントも喜んで、まあ僕の方もチャンネル登録者が増えてとか、まあ視聴者からしたらプレゼントがもらえてラッキーみたいな感じになればいいなって思ったんだけど、なんだろう、これは結構ね耳が痛いと思う方はいるかもしれないんだけど、その例えばツイッターとかでもね、その僕が思ってた以上というか桁違いに多かったんですよ。ツイッター上での検証目当てのアカウントっていうのがもうツイートの内容すべてその手の類の、リツイートばっかりみたいな人が相当いて、で、そういう方のフォロワーさんってやっぱ少なくて3人とか10人とかしかいないってなると、なんだろう、別に僕は難しいですよね。あげたいからあげてるってわけじゃないんですよ。副産物としてただで作りますよって言うわけにもいかない、 あんまり仕事として言わない、うるせえな、もううるせえな、あーめんどくさい、よいしょと、あんまりねそういうことしない方がいいだろうって思いもあったりして、費用はいただかない代わりに、まあ、建前としてじゃあその協力的なね、意味でその製品お宅のもいただけませんかねぐらいな感じにしとけば、まあ相手もその建前上うまくいくのかなみたいな感じなんだけど、まあ要はあげたいからあげてるわけってだけじゃないんですよ。僕は別にサンタクロースじゃないんで、だからまああとはやっぱりそういう人たちっていうのは声がちっちゃいというか拡散力がないので、そういう人がたくさんついても正直全然嬉しくない、で言い方悪いけど、要はそれだけが目当ての人が増えちゃうと困るってことですよね。困るってのはいくつか見方があるんだけど、僕が一番意識しているのはやっぱり他人から他の全く関係ない人が見た時に、そのこのチャンネルはもうプレゼント企画しかやってないで、なっちゃうと、それは全然自分が思い描いているコンテンツ運営とは違うんです。僕がやりたいのは別にプレゼントを上げて回ってるっていうんじゃなくて、もっと世界を作りたいんですよね。自分自身のコンテンツで発信して自分がちゃんと思ってることを伝えていくっていうのをやりたいんで、別に決してそのファストレビューだけをやっていたいわけではなくて、ファストレビューはあくまでもおまけ、おまけのおまけぐらい。だからストーリーラインみたいな、そのメインのストリームがあったとしたら、そこと外れた不定期配信みたいな立ち位置なんですよね。だそれをメインと捉えられちゃうと、結局その自分自身のブランディングとかが怪しくなってくる。結局その人に物だけあげて人を釣ってるようなね、そういうイカサマペテン師みたいな風に思われちゃったら その本当にすごい人、本当に面白い人が見たときに、このなんていうかな、遠ざけられちゃうというか、嫌だなって思われてもしょうがないと思うんですよ。僕が逆の立場というか、僕がそのクリエイターの立場だったら、その僕自身 その今のやり方でね、人が増えちゃうと、いや人がって、そのそういう人たちばっかりが集まっちゃうと、絶対その YMR チャンネルっていうところには近づきません。うん、そういうことだから、そういう風なコンテンツっていうのは避けたいんです。同じ業界の人間とかね、まあグラフィックやってる人間とかから白目で見られるようなコンテンツにはしたくないんで、だからもっとこうきちんとまんべんなく、その検証とかどうこう目当てって全くなくて、いろんな方にね見ていただけるようなコンテンツしなきゃいけない。そうなので、プレゼンで企画は縮小して、最終的にはやめるか、まあ、もしくはもっと先鋭化して、数は少ないんだけどたまにすんごいのやるかとか、そういう風にしなきゃいけないのかなって思ってます。うん、まあそうね。じゃ あのレビューはどうするんだって話なんですよ。お金は取りたくないって必要ないんだけど、ただでやるだけっていうのもちょっとね、まあそれはそれでいいのかな。いいのかもしれないけどね。自分が本当にいいのいいと思ったものだけね、アプローチかけて、それでこうやっていくっていうのであればいいのかもしれないなと思いながら、エンディングの方に入ってますね、これ。ああよかった、時間なんとかつなぎましたね。最後の方になっちゃったんだけど、なっちゃったっていうか、まあ最後の方で話そうと思ったんだけど、来たる、12月18日かな、すいません間違ったら まずいんでちょっと調べますわ。12月18日にね、あれがあれがってなんだ、忘年会がねあるんですよ。あ、間違った、12月19日だ。12月19日の7時からね、トマト屋さんが主催されている忘年会があって、そこに僕も参加しようかなって思ってます。はい、参加費5000円かかりますけど、場所はこれどこだろう、四ツ谷にある、居酒屋っぽいんですが、まあ、詳しくはそのトマト屋さんのね、リンゴは踊るサラダの並ばずアカウントあたりでもしかして出てるのかもしれない。そのツイッター上とかでも募集してるんで、ぜひね、参加してくださいなと。僕の方もね、多分参加するんで、もしね時間とかタイミングが合えば、ぜひお話なんかできたらいいなと思います。そうですね。もちろんこれはこれは多分ね酒が出るのでね、学生さんは無理だと思うけど、無理じゃないか、まあ、ジュース頼んだらいいのね、5000円という大金がかかっちゃうんだけど、もし都内に住んでてね、その日空いてますよっていう方がいたら、ぜひ、ね、参加いただければね、僕とそのポッドキャストの重鎮であるトマト屋さんのね、2人からしつこく映像の話とかマックの話とかを、まあ、聞けるっていうね、そういうおまけ付きなんで、ちょっと宣伝してみました。はい、いやもう本当にそろそろ年末も年末に入ってきておりましてですね、平成最後のってやつですか、平成最後のクリスマスが近づいてきておりますよ、ね、いやーもう本当にあと、3週間どうやって駆け抜けていかなきゃいけないかな、めちゃくちゃ忙しくなるの確定してるんですけど、本当にもう、あそうだ、無事ね気がつけばこのポッドキャストも全て配信、収録できてるようでよかったですよ、ね、来週にはきっとね、室内の家具とかも、整って落ち着いてると思うんで、また次回お会いしましょうね、その時にね、はい、そういうわけでお届けしたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。